第13章、一節から九節。その日、イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆がそばに集まってきたので、イエスは船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆岸辺に立っていた。イエスは例えを用いて彼らに多くのことを語られた。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間に、ある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし、日が昇ると焼けて、根がないために枯れてしまった。他の種は茨の間に落ち、茨が伸びてそれを塞いでしまった。ところが他の種は、良い土地に落ち、実を結んで、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍にもなった。耳のあるものは聞きなさい。十節から十七節。弟子たちはイエスに近寄って、なぜあの人たちには例えを用いてお話になるのですか、と言った。イエスはお答えになった。あなた方には天の国の秘密を悟ることが許されているが、あの人たちには許されていないからである。持っている人はさらに与えられて豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。だから彼らには例えを用いて話すのだ。見ても見ず、聞いても聞かず、理解できないからである。イザヤの預言は彼らによって実現した。あなたたちは聞くには聞くが、決して理解せず、見るには見るが、決して認めない。この民の心は鈍り、耳は遠くなり、目は閉じてしまった。こうして彼らは目で見ることなく、耳で聞くことなく、心で理解せず、悔い改めない。私は彼らを癒さない。しかし、あなた方の目は見ているから幸いだ。あなた方の耳は聞いているから幸いだ。はっきり言っておく。多くの預言者や正しい人たちは、あなた方が見ているものを見たかったが、見ることができず、あなた方が聞いているものを聞きたかったが聞けなかったのである。18節から23節。だから、種をまく人の例えを聞きなさい。誰でも御国の言葉を聞いて悟らなければ、悪いものが来て、心の中にまかれたものを奪い取る。道端にまかれたものとは、こういう人である。石だらけのところにまかれたものとは、御言葉を聞いて、すぐ喜んで受け入れるが、自分には根がないので、しばらくは続いても、御言葉のために、観難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまう人である。茨の中にまかれたものとは、御言葉を聞くが、世の思い煩いや、富の誘惑が御言葉を覆い塞いで、実らない人である。良い土地にまかれたものとは、御言葉を聞いて悟る人であり、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結ぶのである。24節から30節。イエスは別の例えを持ち出して言われた。天の国は次のように例えられる。ある人が良い種を畑にまいた。人々が眠っている間に敵が来て、麦の中に毒麦をまいていった。芽が出て実ってみると、毒麦も現れた。しもべたちが主人のところに来て言った。旦那様、畑には良い種をおまきになったではありませんか。どこから毒麦が入ったのでしょう。主人は、敵の仕業だと言った。そこでしもべたちが、では、行って抜き集めておきましょうか。と言うと、主人は言った。いや、毒麦を集めるとき、麦まで一緒に抜くかもしれない。刈り入れまで両方とも育つままにしておきなさい。刈り入れの時、まず毒麦を集め、焼くために束にし、麦の方は集めて蔵に入れなさい、と刈り取る者に言いつけよう。31節から33節。イエスは別の例えを持ち出して彼らに言われた。天の国はからし種に似ている。人がこれを取って畑にまけば、どんな種よりも小さいのに、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来て枝に巣を作るほどの木になる。 また別の例えをお話しになった。天の国はパン種に似ている。女がこれを取って三サトンの粉に混ぜるとやがて全体が膨れる。34節から35節。イエスはこれらのことを皆、例えを用いて群衆に語られ、例えを用いないでは何も語られなかった。それは、預言者を通して言われていたことが実現するためであった。私は口を開いて例えを用い、天地創造の時から隠されていたことを告げる。36節から43節。それからイエスは群衆を後に残して家にお入りになった。すると弟子たちがそばに寄ってきて、畑の毒麦の例えを説明してくださいと言った。イエスはお答えになった。良い種をまく者は人の子、畑は世界、良い種は御国の子ら、毒麦は悪い者の子らである。毒麦をまいた敵は悪魔、刈り入れは世の終わりのことで、刈り入れる者は天使たちである。だから毒麦が集められて火で焼かれるように、世の終わりにもそうなるのだ。人の子は天使たちを遣わし、つまずきとなる者すべてと不法を行う者どもを自分の国から集めさせ、燃え盛る炉の中に投げ込ませるのである。彼らはそこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。その時、正しい人々はその父の国で太陽のように輝く。耳のある者は聞きなさい。44節から50節。天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払って、その畑を買う。また、天の国は次のように例えられる。商人が良い真珠を探している。高価な真珠を一つ見つけると、出かけて行って持ち物をすっかり売り払い、それを買う。また、天の国は次のように例えられる。網が湖に投げ下ろされ、いろいろな魚を集める。網がいっぱいになると、人々は岸に引き上げ、座って良いものは器に入れ、悪いものは投げ捨てる。世の終わりにもそうなる。天使たちが来て、正しい人々の中にいる悪い者どもをより分け、燃え盛る炉の中に投げ込むのである。悪い者どもは、そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。51節から52節。あなた方は、これらのことが皆わかったか。弟子たちは、わかりました、と言った。そこでイエスは言われた。だから、天の国のことを学んだ学者は皆、自分の蔵から新しいものと古いものを取り出す一家の主人に似ている。53節から58節。イエスはこれらの例えを語り終えると、そこを去り、故郷にお帰りになった。街道で教えておられると、人々は驚いて言った。この人はこのような知恵と奇跡を行う力をどこから得たのだろう。この人は大工の息子ではないか。母親はマリアと言い、兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか。姉妹たちは皆、我々と一緒に住んでいるではないか。この人はこんなことをすべて一体どこから得たのだろう。このように人々はイエスにつまずいた。イエスは、預言者が敬われないのは、その故郷、家族の間だけである、と言い、人々が不信仰だったので、そこではあまり奇跡をなさらなかった。